今月は藤沢市文書館にお邪魔して、文書館資料専門員の坂井麻子さんにお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在この文書館では収蔵資料展、育み水、暴れる水、村岡地区の利水についてというですね、資料展が行われております。この内容について今回はですね、詳しくご紹介していただいています。さあ、2週目の今日、1週目は育む水ということで村岡地区などのねお話を伺ったんですけれども、2週目の今日は坂井さん、どんなトピックスでお話ししていただけますか。
今度は暴れる水ということで、柏川の洪水ですとか、あとは明治になってできた鉄道によって洪水がひどくなった様子、そんなことについてお話をしたいと思います。
もう昔からこの柏川というのは暴れる川ということで、歴史をたどっていくと柏川は昔すごい川だったんだよっていうのをよく耳にするんですけれども、ご紹介いただけますか。
はい、柏川は昔は本当によく暴れた川のようで、江ノ島に伝わる江ノ島縁起という絵巻物があるんですけれども、これは室町時代に作られた古い絵巻なんですけれども、そこで柏川というのは竜の形で描かれています。こちらの江ノ島縁起の1巻目の冒頭のところには、頭が5つある五頭竜が暴れている様子、そして洪水の様子というのが描かれているんですけれども、こちらは深沢に住んでいる竜というふうに描かれておりまして、その深沢というのは柏川の流域になりますので、その暴れる柏川の姿を竜として描いたものだと言われています。
竜に例えられるほど本当に大変な川だったんですね。
そうですね、今は決まったコンクリートの中に埋められていますけれども、昔は氾濫源がもう好きなように流れているような川 ですぐにこう水があふれるような川だったというふうに思います。
今ご紹介していただきましたけれども、こうやって S になっているととてもなんか雰囲気的にも分かりやすくなりますね。
そうですね、やはり絵を見ていただくと、その当時の柏川に対する恐怖のようなものとか、そういったものも描かれているんだろうなというふうに思います。
文書館の方に展示されているこちらの絵は、これは実物のものになりますか。
こちらは写真なんですけれども、はい、本物の現物の資料は絵巻といってもっと長いものなんですけれども、はい、今回はその一部分を展示しております。その原本につきましては、今ちょうど遊行寺の宝物館さんで江ノ島縁起展をされていて、そちらに貸し出しをしています。ただですね、今回展示したこの場面については展示期間が終わってしまっておりまして、5巻ある江ノ島縁起のこちらの資料のうち、その一部は展示期間中に展示されています。
ということは、こちらの文書館のこの資料ということで、この写真の場面はちょっと見られないということなので、じゃあやっぱりこちらに来ていただいて見ていただきたいですね。
そうですね、
遊行寺宝物館では江ノ島縁起が12月18日まで開催されているということです。で、手元にもですね、いろいろな資料が並んでいますけれども、坂井さん、やっぱり1週目も申し上げましたが、パッと見てなかなか私たち読むことができないなと思うんですが、でもこういった資料を見ることも勉強になりますね。
そうですね、読んでみようっていうふうに、思っていただければこちらとしても嬉しいんですけれども、仮に読めないと思っても、例えばキャプションと見比べていただいて、この文字は何て書いてあるのかなっていうような一文字、例えば地名とかそういったものなんかを見つけていただいても面白いかなというふうには思います。
そうですよね、これちょっと難しくて読めないなじゃなくて、読める字がよく見るとありますもんね。
そうですね、多分一文字も読めない資料というのはおそらくないだろうなっていうふうに思いますので、キャプションを見て興味が持たれた資料はちょっと入念に眺めてみて、こうどんなことが書いてあるのか、想像でもいいですけれども、想像で補っていただいて、あと文字読んで見てみたいなと思っていただければ嬉しいです。
そうですね、 そうなんです。私のようにですね、ちょっと読めないなではなくて、なんとなく見てみると、その説明書きとともにですね、あ、こういうことが書いてあるんだっていうことがですね、皆さん分かりますので、ぜひ見比べながら学んでいただければと思うんですけれども、そしてその今の歌唱館の話がありましたが、あと鉄道のお話もありましたけれども、これはどういった関係になってくるんでしょうか。
明治22年の7月に東海道の線路が開通したんですけれども、その線路が土手状になっておりましたので、柏川の水をせき止めてしまって、高地が浸水してしまうということが起きるようになってしまいました。で、解決策として線路に、土手のところにトンネルというか、鉄橋を作りまして、でそこから水を流して、溜まった水を排水して高地を守るというようなことが行われていました。で、その鉄橋というのは、今は村岡の武田薬品と神戸製鋼付近を結ぶ地下道になっています。
これは私たちが今利用しているところになりますね。
そうですね、愛称として空と海のトンネルといって、村岡中学校の瀬戸さんが絵を描いて綺麗なトンネルになって、普段のご近所の方とか通るのに便利な道となっています。
ちょっと笑顔だけでも随分ね、雰囲気が変わりますけれども、そういったですね、もう鉄道とのちょっと関わり合いもあるということでね、お話をしていただきました。柏川が暴れ川だったよという話から、鉄道を引くことによってまた浸水というですね、水害が起こったという話、そこにつながってきてしまったというお話ししていただいたんですけれども、その鉄道の水害が起こってからどのような対策が練られたのか、資料をもとにしてですね、坂井さんご紹介いただけますか。
はい、その明治22年の7月に開通したんですけれども、もうその月にですね、もう大きな洪水が起きて、鉄道線路に損害が出てしまいます。で、それと一緒にその周りの高地も浸水で被害が起きるんですけれども、それで村の方では損害について取り調べをいたしまして、そちらの対策として鉄橋を、非津橋という、水を避ける鉄橋というのを作るようになります。ただですね、その非津橋によって全部解決したかというとそうではなくって、その後もやはり洪水が起きるたんびに排水しきれない水がたまるという被害が続きます。で、そちらは明治の40年代になって、その非津橋鉄橋を拡大して排水を少し良くすることによって、少しずつ解決するようになってきました。
必要だから、用水路から、ね、水を引くから始まって、また川の氾濫が関わってきて、水との生活大切ですけれども、いろんなことが起こってきたんだなということをですね、こちらの資料を見ていただければ分かるようになっています。さあ、今日ですね、2週目お話を伺ったのは暴れる水ということでお送りしていただきました。まだまだ水と私たちの関わり合い、今まで辿ってきた経緯というのはですね、ありますので、また来週もですね、坂井さんにお話を伺っていこうと思います。今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。